本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙3章18節から20節、新約聖書第一ペテロの手紙3章18節から20節。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。以上の箇所から、正しくない者たちのためにと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。このところ気温が下がってきたので、今日こちら教会に来る途中もですね、町の中の公園とかいろんなところでですね、この木々も色づいてきて、少し紅葉の季節を迎えたのかなという感じがいたします。先週私は札幌に出張いたしました。山口はや北九州ではですね、なかなかこうきれいな紅葉を見るということができなかったんですけれども、札幌ではですね、ちょうど時期的にですね、黄色、橙色、そして赤色、もう本当に色鮮やかなですね、紅葉のこのちょうど終わりの時期ですね。ですからイチョウの葉っぱの絨毯とかですね、もうなかなかこちらでは出会うことがないですね、そういう光景も見ることができました。私はですね、季節の中では秋のですね、この紅葉の季節が一番好きです。ですから、大変そういう風景を見ることができたのはですね、嬉しく思いました。また、もう皆さんもですね、ニュース等でよくご承知だと思いますけれども、インフルエンザが流行ってきています。かなりのハイペースでですね、流行ってきているようですね。私の職場でも職員がですね、インフルエンザにかかって40度の高熱を出して、若い方ですけどもね、肺炎になってしまったという教員もいらっしゃいます。どうぞ皆さんも十分体調には気をつけてお過ごしいただきたいと思いますし、また体調のためにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。秋の大変過ごしやすい時期を迎えております。日ごとに1週間の歩みが守られ支えられたことを覚えて、心から感謝いたします。今日また新たな週の初めの日に、兄弟姉妹と共にこの礼拝の場に集い、あなたを褒めたたえ、また賛美を捧げる恵みと特権を感謝いたします。どうぞ集われているお一人お一人、1週間さまざまなところを通ってきておられますけれども、体の弱さやまた心の憂い、等しく霊的には飢え渇いています。主がどうぞ癒し、健やかにし、また新たな霊を注いで、今日から始まる新しい週も、与えられた場所で、働きをなし、またイエス・キリストを証しすることができるように励まし助けてください。また一人一人の体調も整えてくださって、 その生活が守られますように。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要な、励ましを与えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙3章の18節から20節です。このペテロのですね、第一の手紙というのは、この手紙を書いた使徒ペテロ、彼がですね、キリスト教信仰に対して否定的な思いを持っていらっしゃる方、心よく思っていない人たちによって、クリスチャンたちがですね、嫌がらせを受ける、あるいは迫害をされると、そしてそのためにですね、これまで生活をしていた場をこの離れなければいけなくなって、そしていろんなところにですね離散をして、そして、苦しい生活をしているクリスチャンたちがおりました。彼らを励ますために書かれたのがこの手紙です。この前の箇所ではですね、このペテロは迫害されているですねクリスチャンたちに対して、いや迫害する人たちをね、恐れないようにしなさい、かえってですね、イエス様を信じている人たちが持っている希望、その希望をですね訪ねてくる人がいるでしょう。いやどうしてあなたはねこんなひどい扱いを受けている中でそういうふうに生きていくことができるのか、不思議だ、どういうことですか、教えてくださいと、聞いてくる人が必ずいるものです。でそういう場合にですね、相手が誰であっても、あなたはね私好意的だからね話してあげるけどね、いやあなたはねもう嫌がらせをしてるからね話したくないから帰りなさいっていうふうにですね、こう色分けをするじゃなくって、誰であっても、いや私たちはこういう希望を与えられてるんですよと、そのことをですね伝えていくことができるように準備をしておきなさいと、そのことを語っておりました。そしてそれを受けてですね18節、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでしたとあります。すべての人を愛しておられるイエス・キリストは、正しくない者たちが滅びていくということを望んでいらっしゃらないんです。誰であっても。そしてそのような人たちがですね、天におられる真の神様と交わり、そして永遠の命を持ってこの地上を歩み、そして死んだ後も永遠に生きてほしいと、そう願われていたので、あえて私たち全ての人間の罪の罰である死を代わりに引き受けて十字架上で死んでくださいました。それがイエス様の私たちに対する思いなんです。苦しめられるということは分かっている、そしてそのために死に至るということもよく分かっている、でも私は人を救いたい、助けてあげたい、そう願われるお方でいらっしゃいます。そしてイエス様は十字架にかかって死んで、3日の後に死者の中から復活をして今も 生きていらっしゃいます。そして19節20節にはその霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われましたとあります。実はですね、この聖書の箇所は解釈が、分かれるですね、とても難しい聖句なんです。霊においてキリストはどういうことですか、いつ、どこへ、そして誰に何をイエス・キリストは語られたのか、これが人によっていろんな解釈ができるために非常に難しい聖句です。この箇所ですね、まあ、どのように理解していくかといいますと、ここにノアの生きていた時代というのが登場いたします。旧約聖書の創世記6章以下にノアの大洪水の記事が書かれております。このノアの生きていた時代にですね、何が起こっていたかというと、この地上に徐々に人が増え始めていっていました。そして、まあ、人が増える、人口が増大するということ自体は、まあ、決して悪いことではないんですけども、問題がありました。それは人が増えていくと、当然悪を行う人たちも増えていく。ただ単にですね、いわゆるこう犯罪者と呼ばれる人たちだけではなくて、神様を認めない、神様を完全に無視してですね、自分中心に生きていく、そしてそれで問題ないという人たちが、増えていったために、常に頭の中で考えていることがですね、どうやって人をごまかして自分が得をするか、そして自分がですね、この他の人よりはですね勝っているというふうにですね優越感に浸ることができるか、もうとにかくですね、そういうことばかりに心がとらわれるようになってしまったために、神様はですね、その人の姿をご覧になった時に非常に後悔をなさいました。そして心を痛めるような出来事があちらにこちらに起こってくるようになってきました。そこで神様は、私は地上に人を作ったけれども、でも今はもうこの人たちを滅ぼしてしまおうと語られました。しかしこの時代に神と共に正しく歩んでいた一人の人物がいました。それがノアと呼ばれる人物です。神様はノアに対して洪水によって人々を滅ぼす前に指示を与えられました。大きな箱舟を作りなさい、そしてその中に動物そして人間も入ることができる、そういう大きな箱舟を作るように命じられました。そしてノアは神様の指示通りに箱舟を作りました。サイズとか、ある程度のですね概要はこの創世記の中に書かれています。 船ではないんですね。船は前に進まなきゃいけないんですけども、プカプカと浮かべばいいんです。まあ、そういうですね、箱舟を作りなさいと言われて作り、そして動物たちを入れ、そしてノアと自分の妻、そして彼にはですね3人の息子がおりました。そして息子たちもそれぞれ自分の妻、計8名ですね、この人たちが入り、そして洪水によって滅ぼされてしまうということから逃れることができ、助かっていきました。そしてイエス様が霊においてキリストが行かれたということですけれども、それはノアたちが箱舟をせっせとですね、多分何ヶ月もかかったことでしょうね。その間、神様は忍耐をして、他のですねノアたち、あるいはノアの家族以外の人たちが悪の道に進んでいる、そしてそこにどっぷりとですね使って生活をしている、そういう人たちが現実にいる。でも彼らのですね姿を見ても、忍耐をしてとにかくですね神様のところに立ち返ってほしい、彼らは問題行動してるけれども、いや行動だけじゃない、そもそも心がですねもう壊れてしまっている。でもそういう人たちがですねぜひ救われてほしいと心から願っておられたので、この時イエス様、イエス・キリストという方は霊的な存在者として天にいらっしゃった。この地上に来られたのはそのずっと後のことなんですね。今から2000年前のことですね。イエス様が私たちと同じ肉体を取ってこられたのはずっと後なんです。ノアの時代、イエス様は霊的な存在者でいらっしゃった。その霊的な存在者であるイエス様がノアのところに行き、そしてノアを通して、ノアの語る言葉を通して悪の道に進んでいた人たちに対して悔い改めなさい、そしてね自分中心の生活から神様中心の生活に方向転換をしなさい、神様はそのことをあなた方に望んでいらっしゃるんです、一人も滅びることを願っておられないんですと、そのことをノアが語り継げていった。それはキリストの霊のお働きを通してノアが語り述べ伝えていった、まあ、そのことをこの聖句は私たちに教えています。神様は正しくないものであったとしてもすぐにですね、あ、この人正しくないからね、すぐはい滅ぼしましょうというふうにはなさらないお方なんです。なぜか、神は私たちを深く愛してらっしゃるからです。その人がどういう生き方をしているかということに関わらず、神様は全ての人を深く憐れみ慈しんでいらっしゃるから滅びてほしくないんです。そう願っておられるので、イエス・キリストはノアの時代の、これは一例になりますけれどもね、ノアのところに行ってあえて正しくない人たちにもイエス・キリストの救いの道を伝えていかれた。イエス様という方は罪人がです、ああ、神様、私たちは間違ってました、悪かったんです、すいませんと言う前に、何も自分たちは問題がないと 言ってる時でさえも、私はあなたのことを大切に思っている、救われてほしいと、そしてそのためであれば私は喜んで命を捨てましょうと言って、十字架において命を捨ててくださいました。それがイエス様のあなたや私に対する愛なんです。今イエス様を信じている者たちも、かつては神様を全く知りませんでしたし、彼に知っていたとしても、じゃあ神様のところに従って行きたいと思ってたかというと、まあ、そう思ってないわけですね。私も、この高校時代までですね、この家で過ごしてた時には、宗教とかですね、神仏っていうことに対してはものすごい反発がありましたね。そんなものは必要はない、なんでそんなものにね頼らなきゃいけないんだという、まあ、そういうふうなこの考え方、生き方で歩んでいましたから、まあ、かつては神様っていうのはもう私の領域の外に追い出していたというのが現実です。そして実際どういう生き方をしているかというと、まあ、自分を結局中心にしてしまうわけですよね。自分がやりたいこと、願っていることは一生懸命頑張る、でも、まあ、あんまり興味ないね、やりたくないねということは、まあ、やらなきゃいけなければ、まあ、適当にお茶を濁す、あるいはもうやらないで済むんだったらもうやらないというふうに、生きてきていました。しかしながらそのような正しくないものでありましたけれども、人生の途上でイエス・キリストが出会ってくださいました。そしてイエス・キリストを罪からの救い主として信じ受け入れることができ、そして永遠の命を希望を持って歩むことができる、そのような素晴らしい救いに預かることができました。イエス様は私たちを救うために苦しみながらも私たちの代わりに死ぬという罪の刑罰を引き受けてくださいました。ですからこのイエス様の姿を思い描きながら、私たちが苦しみを受けることがあったとしてもです、自分がどのようにしてイエス様と出会い、そして信じるようになり永遠の命を持つようになったのかを説明を求める人に対しては、誰であってもあなたに好意的な人であっても、まあ、どちらかというと嫌だなあとこう思うような人であったとしても、求められた時には話せるように備えていくことが求められています。このことは私たちが自分の力でできることではありません。私たちの本音は自分に好意的ではない、いやいやむしろですね、ひどいことを言ったりやったり人に対しては何も言わないでですね、滅びてしまえなんてですね、乱暴なことを考えてしまうことがないでしょうか。残念ながら私たちの中にはそういう気持ちが起こる場合があります。私たちは自分の力ではイエス様を誰に対しても伝えていくということはできませんけれども、聖書の約束はイエス・キリストを信じるということは、ただ単に頭の中で信じました信じませんということではなくて、信じると私たちが神様に表明した時から、神様は私たちのうちに 清い神様の霊、聖霊なる神様を送ってくださいます。そしてその方が私たちのうちに住んでくださるんです。そしてその聖霊によって私たちはイエス様を誰に対しても語っていくということができるようになります。まあ、私たちはですね、時々ふとこうつぶやいてしまうことがあるかも分かりません。いや、私のね、信仰は大したことはないのでね、まあ、言われてることは分かるけれども、そんなことは私はできませんと思ったり、いや、私はね、そういうことは到底ね、もう内向的な性格ですからできません、そういうのはね、もうできる人がやればいいんじゃないですかと、まあ、そんなふうに考えたりしないでしょうか。あなたは自分自身のことをどのように思っていらっしゃいますか。自分は大した能力もないし、実績もないし、またイエス様を信じるって言ってるけれども、まあ、その信仰もね、まあ、大したことない、まあ、そういうふうに自分自身を蔑んではいないでしょうか。またですね、周りの人にどういうふうに思われるだろうかと、周りの人たちの気持ちを気にしていらっしゃらないでしょうか。まあ、私たちはいろんな思いを抱きますよね、自分に対して。でもあなた自身や他の方があなたのことをどう思ったとしてもですよ、イエス様はそのあなた、いろんな弱さもね、欠点も抱えている、そういうあなたや私を愛してらっしゃいます。大切に思って、そして大切に接してくださっています。それはご自身の命を捨てて、あなたの罪の身代わりとなって死んでもいいと言って実際に死んでくださるほどに大切な方であり、大切に接してくださっています。イエス様を信じた人のうちには、先ほど申しました、聖霊なる神様が住んでくださっています。あなたも私も神様に愛されています。そしてあなたのうちに住んでおられる聖霊は生きて働かれます。それはあなたの行動ではなく心を変えてくださるんです。心が変われば私たちの行動はおのずと変わっていきます。ですから聖霊はあなたの心をイエス様に似たものに変えていってくださいます。そして弱さや不十分さがあるでしょう。でもそういうあなたや私を強くしてくださって、必要な力や知恵を与えてくださいます。私たちを強くしてくださる、心を強くしてくださる主イエス様に期待をして、今週も祈って歩んでまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが祝福されますように、お祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス様はご自身の命を捨てて私たちを救おうとしてくださったほどに、私たちを深く愛し、そして今も大切に取り扱い、また接してくださっていますことを感謝いたします。どうぞそのイエス様に応えて、聖霊の助けをいただいて歩んでいくことができるように 人一人を励まし助けてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。